重要。
堂本の堂本剛です。さあ、今週はですね、私堂本剛担当会でございます。30分間よろしくお願いいたします。今日はですね、5月の5日子供の日なんですが、この日はですね、私たち堂本が、初めて出会った、35年前の今日という、大切な日でございまして、場所が横浜アリーナだったんですけれども、そんな今日、堂本のニューシングル「またね」がリリースされました。はい、またねというニューシングル以外の収録曲も全て小市くんとの合作曲となっております。愛の塊はデジタルリリースでしたので、CD という形で僕たちが作品をリリースするのは久々ということでございますね。シングルとしましてはシュレーディンガー以来というふうになっております。いろんなところでお伝えをさせていただいておりますが、小市くんとの合作、一緒に作るっていう、このこと自体が、今日のその5月の5日という日から考えましても、最初はね、やっぱり2人で作らなきゃいけなかった時間っていうのがやっぱりあったんですよ。いろんな方々にお力添えもちろんいただいておりましたけれども、自分たちの楽曲もなかったし、先輩方の大切にされている楽曲を、歌わせていただき、その先輩方の楽曲を大切にされているのはファンの方々もそうだし、本当にいろんな方々の思いを、大切に考えながら、自分たちの楽曲がないので先輩方の楽曲を歌わせていただきながら、自分たちで振り付けも振りビデオを見ながら、振り起こしをして、映像が映ってないところに関してはもう自分たちで想像して振りを作ったりとかしながら、最初のライブなんかは構成したなという思い出があるんですけれども、やっぱりその2人で作るっていうこと自体が、その頃僕自身は思い出せたりもして、思い出すし、今こうしてまた年を重ねても2人で何かを作るということ自体が、自分はやっぱり楽しいなというふうに思うんですね。いろんな方々に楽曲提供をしていただき、もちろん素晴らしい楽曲、大切な楽曲ばかりですけれども、2人で作り上げる楽曲というのはまた思いも意味合いも、変わる部分があるなと。その自分たちが始まった時のことを思い出しながら、やっぱりその時間を過ごしているっていうのが、意識してなくてもどこかあるんじゃないかなというふうに僕は思いますし、2人で作った楽曲だけのアルバム出したいなっていうのはずっと小市くんにも伝えてきてたり、スタッフの皆さんにも伝えてきてたりするんですけれども、それは急がせてるわけでもなくて、それが叶う時に叶えばいいなっていうふうにも思ってるし、別にいつまでも待ってるし、早く早くやろうよっていうことでもなくて、僕たちのこの出会った日から今の時間、そしてこれからの時間を続けていくためのいろいろな道のりというか、そういったものはあるでしょうし、それを一つ一つ大切に大切に、感じ取りながら、一歩一歩今までも進んできたし、これからも進んでいくわけなんですが、こういった楽曲を合作するっていうのは本当に、遥か昔の自分たちのことを、思い出しながら作り上げていく時間になるんじゃないかなと。はい、シングルを聴いていただいた感想などもまた番組の中でご紹介してまいりますので、そちらもお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。さあ、それでは、堂本のどんなもんや始めましょう。
堂本のどんなもんや。
何でも今夜の普通オタ美人。さあ、番組の前半普通のお便りご紹介します。愛知県、まみまみさんですね。どうもとのどんなもんやが、東海ラジオさんでも放送されるとのことで早速聞かせていただきました。放送が日曜日の朝6時15分からということで、布団の中で寝起きに聞いたのですが、強しくんのゆったりとした空気感がとても心地よく、早朝とどんなもんやの相性の良さを感じましたと。これからは日曜日に早起きして、このラジオと一緒に気持ちよくスタートして有意義な一日を過ごせそうです。ああ、非常にマッチングしてたんだったらよかったですね。やっぱり休みの日とか日曜日、まあその、早起きしちゃうのがもったいない、ゆっくり寝たいという気持ちもあるけど、まあこのラジオをきっかけに6時15分からまあ起きて聞きながらそして1日をスタートする。そうすると午前中の時間が有意義に過ごせたりとかね。確かにする可能性もある。なので、ぜひこのラジオをいい感じに活用していただけたらと思っております。そして岐阜県の空さん。先日、強さんが4月から東海ラジオは、日曜朝6時15分からやると教えてくれたので、日曜日の朝新聞のラジオ欄を確認しましたと。すると、字数の関係か、カッコシン、カタカナでドウとしか書かれていませんでした。知っていても何これと疑問に思ったんで、知らなかったら一生気づかなかったと思います。教えてくれてありがとうございました。これからは朝食を取りながらお二人の声が聞けるんで、日曜日の朝がすごく楽しみですと。なるほど。これは、ファンの方々でも絶対わかんないですね。まだアルファベットの DO とかやったら、ん?は一瞬あるかもしらんけど、でもそれでも、シン、ドゥしか読まれへんから、ちょっとこれは厳しいですね。まあ、字数の関係ね。あるかもしらんけど、伝わらへんかったら意味ないでというね、お伝えしておけてよかったと思います。そして、ラジオネーム、清美さん。怖い怖い、ミュージックビデオの公開ありがとうございますと。ラテン調のメロディーと色っぽい歌詞すでに大好きな曲ですと。予想外のテイストのミュージックビデオでお二人のミュージカルを見てるような気分で発売がより楽しみになりました。ミュージックビデオ撮影にまつわるエピソードがあれば聞かせてくださいと。これはそうですね。なんかミュージカル調でしたね。絵コンテが来て。当初はちょっとここ踊りますみたいな、演出の監督からあったんですけど。で、現場で、まあ、小市くんもなんかいろいろこう、まあ、演出する人だから、どうかな、かな、こうかなって、ちょっとなんか、監督と話し合ってる時間もあったりして。なんで、まあ、二人はちょっととりあえずじゃあまあ、踊るっていうことじゃなく、っていう流れで、わかりましたっていう感じで、ああいう演出というか、ああいう感じでやらさせてもらいましたけど、みんなめちゃくちゃパキパキに踊ってはりましたから。そうで僕はちょっとちょぐらいの感じで、やる、なんか、感じだったっぽいですけど、まあ、ちょっていうのは振り付け覚えたりはしましたけど、まあでも、なんか作っていく中で、まあなくてもいいんじゃないだろうかっていうことになんか着地して、そうなりましたけれども。まあ、あの日は、もう二人の、ソロスケジュールって月にそんなになかなか儲けれないっていうのもあって、まあ、ご自宅も忙しいし。で、この一日で、もうフル稼働で全部これとこれとこれとこれとこれとこれとこれやりましょうみたいな、まあ、そんな一日だったんで、今何やってんねんやっけ自分と思いながらやってたりしましたけど、でも合間は、やっぱ安定のスイッチやってましたね。スイッチやって。ちょっとこう、気分転換しながらやったりとかしてましたけど、ミュージックビデオも、非常に楽しく撮影できましたし、良かったんじゃないかなと、皆さんにもちょっとこう、ね、楽しみにしていただけてるようですし、まあ、このメロディーも、自分が、なんでしょうね。まあ、自分がシンガーソングライターとして書く楽曲というよりか、やっぱ提供させていただく楽曲っていう感じでいつも書かせてもらってるんで。そうなった時に、 なんていうのかな。J-POP も僕好きなんで、その J-POP 感を意識しながらいろいろメロディー考えたりとかアレンジ考えたりするんですけど、また、新しい感じの、僕らの楽曲というか、僕らのアプローチになったんじゃないかなっていうふうに思って、やっぱり、まあ、先ほどもお伝えしましたけど、合作、おもろいな、楽しいなってやっぱ思いましたね。はい。以上、なんでも今夜の普通オタ美人でした。それではここで一曲聴いてください。堂本で、怖い、怖い。
夜の影揺れる歯感じてよ my soul 船の海日々の散らす溶け合ったら we fall 消えてゆく街のノイズ絡みつく熱い吐息揺れる髪溺れてく震えてるディープラー耳を塞ぐ
これってアウトかな。さあ今日もこれってアウトかもという皆さんのフェチ、アウトかセーフかジャッジします。もちもちの川さん奈良の方、私は昔から伸びた麺が大好きですと。麺類を食べるときは茹で時間プラス3分ほど茹でて食べる。汁をたっぷり吸っていたりソースが絡みやすくなった麺を愛しているからだと。その上量も増えてお得感もある。しかし伸びた麺料理は見栄えがいいとは言えないため、盛り付けにこだわる母には毎回驚かれておりますと。多分内心では惹かれています。これって後でしょうか。惹かれてるとちょっとこう、どん引かれるのは惹かれるの方ですかね。心惹かれてるということではなく。まあ、わからんでもないかな。もう疲れてて、ご飯食べる力もない日とか、に、これが起きるんですよね。それで、ああって、でもご飯食べとかんとなーって、まあ一口二口と雨伸びてもた、とか、ああ、なんかこう、食べようと思ってたら、誰かにスタッフさんとかに話しかけられた時に、それの対応して、はーいって、お弁当冷めたりとか、ちょっと伸びたりとかすることもあって、これは愚痴じゃないですよ。愚痴じゃないですけど、ご飯食べようかなーってしてる時に、限ってって言ってくる人ってやっぱいるんですよ。いらっしゃって。いやー、今ちょっと、まあいやー、はい、何ですかーって言ってたら、その現象が起きるみたいなね。でもまあなんか、お腹空いてるから、まあ美味しいなって食べたりするみたいな。まあ、あえてそうは僕はしないけど、美味しくなくなるかというとちょっと違うかなと僕は思うので、セーフ。セーフです。ラジオネームミッチーさん、10年以上毎日使っているお弁当箱。お弁当箱の本体と蓋がぴったりと、しまらなくなってきていると。でも大きさや絵柄も含めすごく気に入っているので、お弁当箱を輪ゴムで留めてから、ジップ袋に入れて、さらに輪ゴムで留めて、ランチパックに入れて、職場まで持って行ってると。たまに汁がこぼれていることありますが、ジップ袋の中までで収まっておりますと。ここまでしてお弁当箱を使い続ける私ってアウトですか？いや、もう物大切にしてるってことやからええと思うし、まあそういうものが、アイテムがあるって僕はいいことやなと思いますよ。まあ、いずれね、 お弁当箱としては使わずに、違うお弁当箱を買って、そのお弁当箱をきれいに、洗った後に、なんかこう、ちょっとした、ペンとか、何か入れる、まあ、そういうもう、ボックスにしちゃうとかね。あるいはもう何もしないで飾るだけとか、大切に持っとくとか。うん、そういうのもいいんじゃないかなって。あとは、お家でご飯食べる時の、なんかこう、器にするとか。まあ、いろんな方法あると思うんで、大切にこれからも、あの手この手しながら一緒に過ごしてあげてほしいなというふうに思いますね。なのでセーフです。ラジオネーム地図地さん、先日寝言で寝てないよという旦那のメッセージを送ったものです。お久しぶりです。その説はセーフ判定ありがとうございます。その旦那がまたやってくれましたと。リビングで昼寝をしていたんで、いつものことだと放っておいたんですが、突然お米の代わりにお餅かうどん買っておいてと言われたので、起きたのかと思って何と聞いたら案の定寝ていました。こんな面白寝言を言う旦那はアウトですか？いや、もう面白寝言はだってもうこのメールのネタというか送る理由になってますから、これはもう我が番組としましてはもうアウトとするわけにはいかないですよね。セーフです。なので、まあ、お米の代わりにお餅かうどんっていうのは何の料理の夢見てんのかなって感じはしますけれども、焼肉、お寿司、天ぷら、いろいろ考えてみても、お米の代わりにお餅かうどん買っといてのタイミング何があるんやろうという。ギリ正月、なんかこう、おせちでご飯炊いてっていうのもあるけど、まあでもやっぱお餅とうどんちょっと、買っといてくれる？ぐらいの。まあ、想像したところで、普通の夢かもしれませんけど、今のこの時間何やったんやろっていうのはちょっと自分思いましたけど、結果どんな夢でもええやんっていう結論にも至りながら、でもちょっと考えてあげたいなと思ったんで考えてみたんですけど、考えた結果なんか全然スッキリしなかったということでございました。なのでセーフですね。はい。ということでございまして、これってアウトかもというあなたのフェチと前半で紹介する普通のお便りをお待ちしております。メールアドレス、どうもと、@joqr.net、どうもと、@joqr.net までお送りください。それでは、今日はまあ5月5日ということでございますので、もう一曲はこの曲にさせてください。本日、リリースさせていただきました。どうもとで、またね、聞いてください。
寂しさにも重荷が詰まってる。大切な人ありがとう、言葉じゃ足りないね。未来ラブソング君と歌うたび、みなぎる儚さが痛い。まだ見ぬ景色が今と交差して、ほらねまたね、あの日時に生まれるシンクロ、確かな愛は封じる。未来ラブソング想像するほど
別れショートポエム。今週はラジオネーム猫助さんです。信号機の横の表示が春になるまでお待ちくださいに見えた。そんなはずないよなと思ってもう一度見たら、青になるまでお待ちくださいだった。よく考えたらもう春なのであと1年待たされるところだった、ということでございます。綺麗な、もう俳句のようなあのポエムでしたね。もう春になるまでお待ちくださいの部分で分かりましたけども、はい、こっちとしましてはね、分かりましたけど、やとしたらもうほんまにそうやとしたらもうね、一年渡れませんから。まあじゃあどうやって過ごすかですよね。渡れないんだから。まあでも数十メートル歩いたら別の信号あるんで渡れるとは思いますけども、まあ、みたいなことをね考え出すと物事って面白くないから、あの考えないようにして話したらいいんですけど、でもあの現実的なんで、僕現実的なところもちょっと持ち合わせておりますんでね、いろいろ考えた結果、ちょっと歩いたらいいやんみたいな、なんかこういろんなことを思っちゃったりもしましたけれども、でもほんまに春になるまでお待ちくださいって書いてたら誰よりもテンション僕上がるはずなんですけどね。見て見てみたいになって、春まで待つねんてってなると思いますけど、はい。ねえ、この見間違い、読み間違いな。で僕はね、聞き間違いがちょっとね増えたから、そう、ちょっとネガティブな話じゃないけど、ちょっと耳のこともあるから、なんか全然関係ない言葉に聞こえるときあるから、何やったかちょっと忘れてんけど、で、例えばよ、なんか普通に過ごしてて、今まで会話してんのに、和風スパゲッティって聞こえたとするやんか。そしたら、和風スパゲッティって言った今って、 返すんですよ。いや言ってないですって言われて、うん、そうやんなってなって、ないないないです、あ、そうやったんか、いやなんか今和風スパゲティで聞こえたからみたいな会話とかありますけど、その時はもう絶妙な空気流れますね、やっぱね。なわけないから、あのこの会話の流れで和風スパゲティって一言急に言うわけないじゃないですか。でそういうのとかね、ちょっとたまにあったりとかして、私はそういう時間を過ごしてたりしますけれども、まあ見間違いな、あの昔はもうほんと東京来た時はその霞が関と、もう一個似てるとこあり、あの霞が関と、あの霧ヶ峰じゃなくてなんていうの、わかる、あのなんか似てるやつありやん、その地名とかって。であれで、あの東京来たては自分が今どこにいるのかがなんかもう分からんようになっちゃったりとかよくしてたな。どっかなかったっけ、霞が関に似てるさ、東京のないか。まあ、あのストライプとスプライトが一瞬分からなくなる現象もよくありました、僕はね。あとカルボナーラなのか、カルボラーナなのかっていう、これがもうあの全然なんていうか、何回も正解を叩き出してもカルボラーナになってた時期があって、でようやく、あ、そっか、地元って覚えればいいねやから、カルボナーラに変換できたのが約、まあ、10年前ぐらいですかね。うん、それぐらいまではなんかカルボラーナって言って周りに指摘されてましたんで、いい加減覚えようということで、何か覚える方法ないかな、奈良地元カルボナーラで、来てます。うん、まあ、何やったらもう漢字にしてもらった方がありがたいですけど、カルボナーラにしてもらった方がありがたいんですけれども、うん、まあ、そういうことはありますけれどもね、最近大丈夫です。うん、でたまにこれ皆さんも経験したことあると思いますけど、お店でたまにオレンジジースの時、知りません？僕はもう5店舗ぐらい見つけましたけど、オレンジジースの時、オレンジジュースのとこもありました。オレンジジュースって大体だってカタカナで書くんですけど、オレンジジースのところがあったりとかしますね。うん、まあそれをこれオレンジジースってなってますよって言ってもいいですけど、まあ分かるからええやんというところで、はんなり店を出るというのはありますけれどもね、まあ、皆さんももしかしたらこの見間違い読み間違い、シリーズありましたら、どうもとのどんなもんやまでお送りいただけると、非常に、まあ、そういったことに対してただただ、語る30分も面白いと思いますので、ぜひどうぞよろしくお願い申し上げますということでございまして、次回は光一くんが担当でございます。よろしくお願い申し上げます。ここまでのお相手は堂本の堂本剛でした。それでは皆さん、おやすみなさい。
嵐オールタイムリクエスト、僕たちの 5x モアプレイリスト。
森三中大島美幸です。
三時のヒロイン奏です。この番組は唯一無二のアイドルグループ嵐結成27年の歴史を様々な出来事と楽曲で振り返る2時間の特別番組です。
放送は5月6日水曜日夜7時から。
ラジコのタイムフリー30もう使っていますか？過去30日以内の番組を時間制限なしで楽しめます。エリアフリーとセットになったダブルプランもご用意。料金など詳しくはラジコタイムフリー30で検索。あなたのラジオ生活をもっと快適に、ラジコ。
文化放送からお送りしているスノーマンのスノーマンマ、次回5月7日木曜日の放送は僕深澤達也と
渡辺翔太の2人でお送りします。5月5日が誕生日のふっかさんをみんなでお祝いしましょう。
やったぜ。スノーマンのスノーマンマは今度の木曜夜9時からぜひチェックしてください。
文化放送が10時をお知らせします。